1、特集。市民を支えるネットワーク。市民貢献人。市では平成23年度から誰もが地域で安心して暮らせる地域づくりを目指し、判断能力が不十分な人の生活を支える市民貢献人の養成・活動支援に取り組んでいます。近年では超高齢社会などの影響から成年貢献制度の利用が年々増加しており、今後も増加が見込まれています。今号では成年貢献制度について、そして成年貢献制度の担い手、市民貢献人の活動について、座談会形式で生の声を交えながら紹介します。問い合わせ、福祉政策課、地域福祉推進担当。電話 072-423-9467。ファクス 072-423-8686。知っていますか？成年貢献制度。権利を守る成年貢献制度。最近、物忘れがひどくて同じものを何度も買ったり、キャッシュカードの暗証番号を忘れたり、お金の管理やいろいろな手続きに自信がない。普段のお金の管理は自分でできるが、契約や市役所の手続きは難しいから手伝ってほしい。子供に障害があり、私たち親が亡くなった後のことが心配。こんな時は成年貢献制度が利用できます。成年貢献制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分で、自分自身で契約などの法律行為や財産管理を行うことが難しい場合に、本人の状態に合わせて家庭裁判所から選任された成年貢献人などが援助をする制度です。成年貢献人は本人の意思を尊重しながら生活状況や心身の状況などを考慮し、本人に代わり福祉サービスの利用などの契約や財産管理を行うことで本人の生活や財産を守ります。成年貢献制度には法定貢献制度と任意貢献制度の2つの制度があり、すでに判断能力が不十分な人が利用する法定貢献制度は、その判断能力の度合いにより、貢献、補佐、補助の3つに分かれます。まだ判断能力が十分あるうちに将来に備えておくのが任意貢献制度です。成年貢献人などには、本人の配偶者、子、孫などの親族から選任される親族貢献人、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職から選任される専門職貢献人、そして所定の養成講座を受け、成年貢献制度に関する一定の知識や技術、姿勢を身につけた人から選任される市民貢献人がいます。市民貢献人とは、市民貢献人の活動内容は、財産管理や心情保護で、地域福祉活動として無報酬の貢献活動に取り組んでいます。心情保護とは、本人宅への定期訪問、介護サービスなどの契約変更にかかる手続きなど、本人が安心して生活できる環境を整えることです。担当する被貢献人は一人で、活動期間は基本的に被貢献人が亡くなるまで続きます。日々の活動が円滑に行えるよう、市や社会福祉協議会、専門家、弁護士や司法書士、社会福祉士などが連携し、サポートしています。座談会では、現在活動中、そして活動を終えられた市民貢献人の皆さんから、市民貢献人になろうと思ったきっかけや、貢献活動について話していただきました。気軽にご相談ください。岸和田市青年貢献センター。 市では青年貢献制度利用促進計画に基づき、青年貢献制度を必要とする人が安心して制度を利用できるよう、地域で支える体制を構築する地域連携ネットワークの中核機関として、岸和田市青年貢献センターを令和4年4月に開設し、岸和田市社会福祉協議会に委託して事業を実施しています。制度の仕組みや利用手続きに関する相談、申し立てに関するアドバイスなど気軽にお問い合わせください。問い合わせ、野田町1丁目、オプソル福祉総合センター内、岸和田市青年貢献センター、電話072-439-8241、ファクス072-431-1500、
市民貢献人座談会、必ず自分にも役に立つ。それを今実感しています。辻栄子さん、仕事をしながら昨年4月まで約6年間活動。浜谷康文さん、平成29年11月から活動中。勝負直美さん、令和5年5月から活動開始。市民貢献人になろうと思ったきっかけは？
辻、職場の移動で福祉関係の部署に配属になったんです。福祉関係は初めてで、もっと勉強して知識を得たいと思っていたときに、広報誌に市民貢献人養成講座の案内が載っていて応募しました。
浜谷、サラリーマンを60歳で定年退職後、障害者施設でアルバイトをしました。母親と二人暮らしの知的障害者と接する中で、もしお母さんが亡くなったらこの子はどうなるんやろうと心配になりました。そんな時に市民貢献人のことを知り、これなら自分でもできるんじゃないかと養成講座を受けたのがきっかけです。
勝負、私は介護老人保健施設や障害者施設の生活支援員をしています。働いている中で、市民貢献人養成講座の案内を見て、そんなに離れた世界ではなかったので、自然な形で受けてみようとなりました。困ったこと、苦労していること。
私が担当している人は、自分から話すタイプではないので、話をつなぐのが大変です。はい、いいえで答えられる質問ではなく、何がしたい？何が食べたい？と、本人の言葉が聞けるような質問の仕方をするよう心がけています。
私が担当した人は、高齢の無口な男性で、まず顔を覚えてもらうことから始めました。どうしたらコミュニケーションが取れるのか、本人のやってほしいことを聞き出せるのか、日々必死でしたが、だんだんコミュニケーションが取れてきて、私や家族のことまで気遣ってくれるように、身内に近い存在になれたと感じて嬉しかったですね。
ボランティアだから続けられる。
無報酬で活動できるエネルギーはどこから来るのかとよく聞かれますが、青少年指導員や民生委員の経験から、ボランティアには何の抵抗もありません。ボランティアの方がざっくばらんに非貢献人と会えますし、ど素人ですから、笑い、日々勉強させてもらっています。
本当にこちらがお金を払わないといけないくらい、笑い。これでお金をいただいたらできません。プレッシャーになります、笑い。同じ目線で対等にお話しできるのがいいんです。
市民貢献人になりたい人へ。
講座で学ぶのは、福祉、介護、認知症など、生活に役立つことばかり。自分も認知症になるかもしれないし、家族や周りの人がなるかもしれない。今、知人が認知症になり、自らの経験が役立っているのを実感しています。貢献人をしているおかげで、今すべきこともわかるし、今後どうなっていくのかも想像がつきます。将来必ず役に立ちますよ。
非貢献人が亡くなるまで活動を続けることに自信がなく、一歩を踏み出せない人がたくさんいると思いますが、体調不良になったら交代もできます。大阪府社会福祉協議会、岸和田市社会福祉協議会もしっかりサポートしてくれます。言えるのはやってよかったの一言です。仕事をしながら限られた時間で忙しい時もありましたが、非貢献人さんにはパワーをいただきました。
今日書類を家庭裁判所に出してきたんですが、書類は大阪府社会福祉協議会、岸和田市社会福祉協議会がチェックしてくれますし、心強い専門相談もあります。私も、これは私がしてはいけないとか、これはしてあげてもいい、などの判断を見直しながら、一歩ずつ進んでいこうと思います。
私のような高齢者が元気に毎日を送る秘訣は、今日も行くところがある、今日も用事があること。自転車で活動するのも自分の健康管理になっていて、非貢献人さんには感謝しています。笑い。
チーム支援で市民貢献人をサポート。同じ地域で暮らす市民目線こそが必要。専門相談で市民貢献人の不安を解消。大阪府社会福祉協議会権利擁護推進室長、堤添隆弘さん。弁護士や司法書士、社会福祉士が常に活動に関わっています。専門家によるサポートは市民貢献人の皆さんにとって非常に頼りがいがあると思います。実際、貢献人経験者の専門家の助言は説得力がありますし、皆さんよくわかる、安心するとおっしゃっています。手厚いサポートで支えますので、安心して貢献活動に取り組んでほしいと思います。丁寧に、密に、それが市民貢献人の強み。岸和田市社会福祉協議会事務局次長、大川光平さん。制度を必要とする人が年々増える中、貢献制度の支え手として、また、地域福祉活動の担い手としても、市民貢献人は貴重な存在です。皆さん、身近な地域住民の立場で、丁寧にきめ細やかに活動されていて、それがまさに市民貢献人の強みです。非貢献人に寄り添い、楽しみながら貢献活動をしている市民貢献人を見ていると、そういう人をきっちりサポートし、また新たな市民貢献人を育成して活動できるようにつなげていくことが私たちの役目だなと感じています。市民貢献人は身近な存在として非貢献人を支える重要な役割。社会福祉士、小比千恵子さん。私たちのような、いわゆる専門職貢献人も、定期的に非貢献人宅を訪問するよう心がけていますが、なかなか頻繁には会えません。その点、市民貢献人は、週に1回と頻繁に会っているからこそ、親族に近い関わりで信頼関係が築けます。市民貢献人にしかできない活動で、その人の生活を支える重要な役割を担ってくれていると思います。青年貢献制度は市民貢献人あっての制度。やってよかったと思ってもらえるように、社会福祉士の立場で心情保護などきめ細やかにサポートします。市民貢献人になるには、まずこれ。令和6年度大阪府市民貢献人養成講座オリエンテーション。市民貢献人養成講座。9月から翌2月開催を受講するための事前説明会です。市民貢献人に興味のある人、市民貢献人の活動報告を聞いてみたい人は、ぜひ参加してください。日時、6月29日土曜日、午前10時から正午まで。場所、オプソル福祉総合センター。問い合わせ、大阪府社会福祉協議会 権利擁護推進室、電話 06-6764-7760